コリント信徒の第一の手紙9章です。ここでは一つの内容がずっと述べられているので、ちょっと長いですけれども、9章全体を見てみたいと思います。まずここでですね、言っているのはパウロがこの3節で言っていることですね。私を批判する人たち、どういうことを批判していたのかと私たちはいぶかしく思うわけです。それはですね、このコリントのエクレシア、コリントのキリスト者の集まりっていうのは、様々なタイプの人が集まっていたわけですね。後で出てきますけども、言葉にならない言葉をですね、聖霊に促された形となって、いろいろな人たちが言うと、まあ、そういう威厳というふうなことはですね、他の聖書のにはこんだけ分厚い聖書があって全く書かれていないんですね。コリントの集まりの人に特殊な状況だった、それから道徳的な問題に対してもですね、前の5章で書いてあったように、あなた方の間には淫らな行いがあり、異邦人の間にもないほどの状態ではないかとかですね、さらにそれにもかかわらず高ぶっておるとか、あるいはペテロの月、パウロの月とかですね、アポロの月とか、そういう分派争いをしたりとか、そういういろいろな問題があったわけですね。互いに食物を、偶像に捧げた食物を食べても汚れされないんだという人もあれば、いや、汚されるというふうな人もあって、そこでいろいろな信仰上の分裂対立もあったと。それだけでなくってですね、パウロのような特別に聖化されたような人ですらも批判をするという、批判する、低く見下そうとしてですね、そうしてパウロがコリントは特別な問題が様々あるということで、特にですね、コリントの人たちからの献金を受け取ろうとしなかったと。そうするとですね、彼らはそういう捧げ物、献金を受け取ろうとしないのは何かやましいところがあるんだろうと、そんなふうに考える。何か人としてですね、欠けたところがあるからこそ身を受け取らないのだと。献金を受け取る、伝道のための費用にするというふうなことは当然だと。それはね、それを受け取れないというのは何か、これは欠陥があるんだろうと、まあ、そんなふうに言う人もおったわけです。そこでパウロはですね、4節以降、私にはそんな権利がないのかと。フォローなんか強い、非常にここのあたりはですね、パウロの個人的な表現がよく出てるんですね。5節以降、4節以降、食べたり飲んだりする権利がないのか、私たちには他の人の立ち足の兄弟たちやケファ、ペテロのように妻を連れて歩く権利がないのか、あるいは、私とバルナだけに生活の死を得るための仕事をしなくてもよいという権利がないのかと。もうこういうふうについついとですね、こういう畳みかけるように、誰が自費で戦争で行くか、ブドウ畑を作ってその実を食べない人はどこにおるのかと、羊の群れを買って父親のまないものはどこにいるのかと、こういうふうにですね、次々とパウロを批判してですね、このコリントの信徒のから信徒への影響力を排除そうと。そしてその代わり自分がこの支配しようとするようなですね、キリスト者としてはとても言えないような人間的な考え方で入り込んだ人たちがおったわけなんですね。それでこういうふうに非常に、パウロはですね、そういったことを特に激しくこのように批判を、非難をしているわけですね。でこういうふうに非常に何か、パウロの個人的な人間的なですね、この怒りとかそういう感情で言ってるように受け取られる ということから8節で、私がこういうのは人間的な感情から、人間的な思いや考えから言ってるだろうかと。そんなことはないんだと。きちんとこれは神の律法に書いてある、モーセ律法に書いてあるではないかと。これはですね、申命記に書いてあるわけです。申命記の25章の4節にある言葉なんですね。まあ、開かなくてもいいですけども、申命記の25章の4節にこういうふうにあるんですね。脱穀をしている牛に靴子をはめてはならないと。穀物をですね、耕している、穀物を脱穀している。脱穀しているその牛、目の前にたくさん穀物がある。それなのに、口にですね、網の籠のようなものをつけて食べられないようにする。非常に食欲をもうですね、見せつけられている、食べたいものがあるのにですね、食べれない。そういうものをずっとですね、見ながら脱穀、仕事を下げさせられると。そういう動物であっても、そういうふうなですね、ことをするなという。で、これはですね、このことを通して、パウロが言っているように、働いているものは当然その報酬を得るのが当たり前だと。神が心にかけているのは牛のことが、この古代の律法、牛のことも気をかけておったんですけども、いつもそういうふうな動物のことや、いろんなことを書きながらもですね、霊的なことも意味してたんだということをパウロは言っているんですね。それとも私たちのために言っているんではないのかと。もちろん私たちのために書いてある。と言ってですね、耕す者がですね、その得たものを収穫を自分たちが食べる。脱穀する者が分け前に預かることは当然だと。だから私たちがあなた方に霊的なもの、福音をまいたのだから、あなた方が肉のもの、物質的なお金やいろんなものを得るのは当然だと。他の弟子たちがその権利を持っているんだったら、なおさら私たちはそうだと。ここからですね、しかし私たち、この特にパウロとバルナバは私たちと言っているわけですね。この権利を持ちなかったと。これは、福音を少しでも福音の進展を妨げないためだと。この理由をここで書いたんですね。キリストの福音を少しでも妨げないように全てを耐え忍んでいると。そして13節で言うように、またもう一遍書いてあるんですね。神殿で働く人たちは神殿から下がったものを食べる。神殿に使える人たちは祭壇の備えられたものの分け前を食べる。これも書いてあるわけです。申命記のところにですね、申命記の18章の1とかにそういったことも書いてあるわけなんです。だからそれと同じように、14節、主は福音を述べ伝える人たちには福音によって生活の主を得るように指示されましたと。これはどこに書いてあるか。まあ、これはもうイエス様が言われたことで、人たちを派遣するときに、特にその指示を出したぐらいなんですね。これはマタイの福音書の実章です。マタイの福音書の実章のところでですね、12人の弟子を選んで、そして汚れた霊を追い出す力、汚れた霊を追い出すと、このまずですね、汚れた霊、サタン、これはサタンと汚れた霊、悪の霊と同じことなんですね。表現が違うだけです。実証のこの8節見たらわかりますね。悪霊を追い払えと。に、汚れたら今悪霊ももちろん同じことなんです。悪の霊、悪の力に対する力ですね。悪の霊を支配する、追い出す力を与えるって、まず第一に書いてあるわけです。で、そうしないと、キリストの福音も入っていかないわけですね。悪の霊を追い出して、そこにキリストの霊が入る。そのために、まずは汚れた霊を支配する、追い出す力と。その時にですね、その宣教、天国、天の国、神様のご支配、新しいキリストが来て、新しい、神のご支配の時代になったと。 誰でも罪を悔い改めたら許されるという新しい時代になったという歌ですね。で、ここでですね、9節で8節、ただで受けたのだからただで与えなさいと。でその代わり、そしてですね、帯の中に金貨も銀貨も何にも持っていくなと。で、袋も2枚の下着も一切持っていってはならないと。で、ここで、働く者が食べ物を受けるのは当然であると。神の国のために働く者がですね、このような支えを受けるのは当然だと。もうイエス様ご自身がこういうふうにはっきり言ってるわけです。だから、旅立つまでふさわしい人は誰かを調べて旅立つときまでその人のもとに留まって、そして平安、シャロームを祈る。そしてそこで食べ物を受けて、支えを得なさいと言ったわけです。これはイエス様のそういうはっきりした命令だったわけですね。そのことを指しているわけです。9章の14節です。今日のところ戻ります。今日のところ、コリント第一の9章の14ですね。このことを指しているわけですね。同じように、主は福音を述べ伝える人たちには福音によって生活の主を得るようにと。今のところですね。あえて一切持っていくなと言ったぐらいなわけです。ところが意外なことにですね、パウロはあれだけはっきりした、ここでもパウロ自身も言ってる、主が命令されたと、主が指示された。あえて持っていくなと言ったぐらい。しかし私はこの権利を何一つ利用したことはない。こう書いたのは自分もその権利を利用したからではない。それくらいなら死んだ方がましだというちょっと驚くようなことを書いているんですね。誰も私のこの誇りを無意味にしたものにならない。で、パウロが福音を告げ知らせるのはもちろん報酬のためにしているんではない。そうせずにはいられないからだと。福音を告げ知らせないなら自分にとっては非常に苦しい。かえってですね、困ったことになるんだと。まあ、そういうふうにしてですね、そうしてほな自分の報酬とは何かといえば、無報酬で伝える。これが報酬だと。まあ、こういうようなちょっと不思議な言い方をしているんですね。主の命令、主が指示されたことだったら、はい、それを受けますというのが当然だのに、あえてこれを用いなかったと。これはどうしてだろうか。これはですね、このコリントの教会が非常に特殊な教会であった。そこで、この収入を、生活の支えをコリントの人たちから得た場合にはですね、これはパウロがやっていることは、この献金や、金欲しさにやってるんだと。そういうふうに言う人たちが必ず出てくるということを見抜いてたわけなんですね。このコリントの教会は、どっちに何をしても批判をすると。真理につく者に対して何をやっても、まあ、批判というのはそうですね。イエス様でも悪霊がついているとまで言ったわけです。初めから引き下ろそうとしようとしている人、悪意を持って引き払おうそうとしている人は、どんなにしても正しいことをしても正しくないことをしても、ミスをしてもしなくても、何か言いがかりをつけて引き下ろそうとするわけです。そこが、まあ、サタンのなすところですね。ですから、そうしたことを、まあ、これはコリントだけではなくて、他のところにも一部あったわけですね。やっぱり絶えずですね、そういうふうな、純粋な意図で、宗教的な活動をするということは考えたことはない。だから、そういうふうに、わざわざ遠いところまで行って、なんか福音というふうなもの、キリストが復活したとか、十字架の贖いがあるんだとかいうこと、わざわざ遠いところを来るのにですね、全くの無報酬でするはずがないと。必ずそれは、まあ、金という目的、献金を取ると。そういう目的があるんだというふうなのが一般常識だったわけですね。このギリシャ・ローマの世界でも。それで、特にコリントはその中でも大きな問題があったために、パウロをですね、追い出そうとまでする人たちもおったわけですね。そして自分たちはその代わりにそこでのコリントの教会の支配権を取ろうという人までおったということです。 そこで、まあ、ここではもう決してこのコリントの人たちからは献金は受け取らないと。まあ、そういうふうにですね、ここで時と状況においてパウロはしたわけです。で、それが19節以降に書いてあるんですね。すべての人の状況に合わせた。20節。このパウロがコリントの人たちに特に、あるいはですね、パウロに対して批判をする、そういう何か言いがかりをつけてくるようなところには、あえてこのように報酬を、献金を受け取らなかった。受け取れば、それはそのためにやってるんだと言われるからだと。そういう言いがかりを一切つかさせないために、すなわちそれがさっき言った、このキリストの福音を妨げないようにということだったんですね、さっきの12節で。それほどまでにパウロは臨機応変に時と場所に応じてこのように対処する仕方を最善のものにしてしたと。で、それを19節以降で書いてあるんですね。できるだけ多くの人をですね、神を国のために得る救いを得させるためにということです。すべての人の奴隷になった。その下についたというわけですね。ユダヤ人に対してはユダヤ人のように立法を一番尊重するものかのようになってですね、そうして変節したのではなくって、ユダヤ人をキリスト者とならせる、キリストの福音を本当に受け入れさせる、本当の幸いを得るために立法に支配している人には、さっきやったように偶像に捧げた、神殿に捧げた肉を食べたら汚れると思っている人たちのところでは一切パウロも肉を食べないと。今後一切肉を食べませんと。そういう人たちのところでは。これは8章の一番最後、書いてあったですね。この310ページの右端のところ。8章の13。8章の13には、それだから、食物のことが私の兄弟をつまずかせるぐらいなら、兄弟をつまずかせないために私は今後、そういう人たちがおるところでは決して肉を口にしないということです。そういうつまずかせる人たちがおると分かっているところでは決して食べない。これが律法に支配している人には律法のように。そういうことをしてですね、少しでもその人たちの現状に近づいて、そこからキリストへと導きたいということだったんですね。で、22節。弱い人に対しては弱い人のように。弱い人をキリストの救いに導くためだったと。こういう非常に臨機応変のですね、これは深い、それぞれの人を何とかキリストのところに連れていきたいと。思えばこそですね、これは全ての人を何か自分が上に立って支配してやろうと言うことを聞かんだし、叩いてでもですね、殴ってでも言うことを聞かせる、あるいは殺してでも聞かせようと、まあ、これは先制君主ってそうするわけですね。言うことを聞かんだら無理やりでも支配してやると、ね、軍隊なんかもそうですね。命令聞かんだら引っ張り倒して、まあ、拷問したりですね、狭い狭い中に閉じ込めて、あるいは棍棒で引っ叩いたり殴ったりする。そういうふうにして無理やりですね、暴力との、まあ、憎しみ、あるいはそういう人たちを見下すことによって、いや無理やり、まあ、そういうふうに言うこと、命令に従わそうとするけれども、パウロはその反対で、あえて自分がこの他の人に下だと、下に自分を置いて、それは目的はこびるためでも何でもなくて、キリストを何とかして伝えたいと。ただその一点でですね、そのようにしたと。何とかして幾人かでも救う。キリストのところに導きたいからだと。福音のためならどんなことでもする。どういう立場になってもいい。だからこそ、このようにですね、イエス様が、福音のために働くんだったら、当然それは、その生活の糧は、受けるのが当然だと。あえてそうしなさいと言われたのに、それすらもですね、このような特別に堅くなな人たちの、この問題があり、 それによって批判をしてキリストの福音を余計に固くなに受け入れようとしないとかいうことになるんであれば、それも受けないと。そしてこの22節ですね、このパウロのこうした気持ちがよく出ていますが、福音のためなら何でもどんなことでもする。これは私たちも本当にですね、恥ずかしいからとか、こんなことをしたら見下されるとか、大概これでどんなことでもとてもできないわけですね。でも実際に私も駅前でビラを配ったり、オートバイでいろんな桂の奥までですね、もっともっと時間が あった時にはそういうふうにして配ったり、いろんなことをして、もう脅迫されたり、家で、閉じ込められるそうになってですね、延々と何時間も僕と思い持った人がおって脅かされて、も本当にあの時は、一体どうして逃げようかと思ったことがあったですね。まあ、いろんなことありましたが、もうそういうことを通して、神様の不思議なまた、導きとか、見下されたり馬鹿にされたり、なんかそういうことによってもまたですね、書物では学べないことを学んだということは確かにあるんですね。人から見下されて、それに耐える、神様のためだと思って信じて耐えるという訓練は、単に本を読んでるだけで、聖書をいくら研究したところでそういうようなことは生々しい、そうしたことは決してわからないことなんですね。それで福音のためならどんなことでもすると、どんなこともあっていかなくても、人から少々馬鹿にされる、あるいは嫌われということも甘んじてしようと、そういうところに神様のまた力が働くというところがあるわけですね。で、この先、この後の一言、これも注目すべきですね。それは、私は福音に共に預かるものとなるためでもあるんですね。さっきのところまで、何とかして幾人かでも救いたいと。切実に他者がこのままでは滅びるから救いたい。一方ではですね、私も福音に共に預かる。もう自分は福音に完全に預かったんだから、自分は何も問題がないと。これはパウロの人間の本質を深く知り抜いた人の言葉だと思うんですね。どんなにある時に聖霊が与えられても油断をしてたらサタンが入り込んで自分もまず落ちていくかもわからない。それがこの27節にも出てるわけです。この限りの最後に、他の人々に宣教しておきながら自分の方が失格者になってしまわないだためだと。パウロのような2000年間最も大いなる神様の力をいただいた、聖霊をいただいた人、そして彼が受けた啓示がこのように聖書となった、こんな人は他に誰もいないんですね。ルターとかアウグスティヌとかカルビンだとかアーチムラとか、どんな広大の偉大な人だってもみんなこの聖書の精神を、聖書のからみなぎっている神の力の一部を受けただけでそういうふうになっているわけです。ルターが書いたのが聖書になることはもう全く考えられないですね。ルターのような天才的な100巻以上も書いたような人、その人が成したことは聖書のことを精一杯、神様からの教えてもらってそれを説明する、解き明かすだけだったんです。彼が書いたものが聖書になることは考えられないことなんですね。その後の無数のキリスト者の偉大な思想家、著作家でも、そのぐらいパウロは豊かに聖霊も受けて、神の言葉をこれだけたくさん受けた人だけれども、それでもなお自分の方が失格者になってしまわないため、ここにも共同ということなんですね。パウロのような人ですらもこのように他者を救う、他者に福音を伝える、そのようにして懸命にですね、絶えず神を求め他者のため祈り働く、それによって自分も共に福音になるから、と、自分を救われたんだというふうに安楽な気持ちでおったらいつの間にかスッとサタンが入り込む。他者に絶えず伝えよう。で、そのために甘んじて人からバカにされたり見下されたりすることに甘んじて耐えよう。その苦しい時に必死で神様に力を求めるわけですね。それを耐えなければならないから。で、そういうことが脱落する、サタンが入り込むことから守ってくれるということがあるわけですね。人から褒められてばっかりとか、あれ苦しいことも何もない。自分で例えば、なんかの本の研究ばかりしてる。人から見下されたりしないわけです。 逆にいわゆる難しそうな研究してたら、あ、人から褒められると、あんな難しいことをしてると、ますます鼻高だからなって、いつの間にか自分が神様のようにですね、人から褒められたりすることばかりは、かえって、その人を霊的に危なくさせるところがあるわけですね。ですから、こういうふうにどんなことでもする、奴隷になる、すべての人の奴隷になるとまで、このように言っている。この聖書というのはですね、最も神の霊に動かされた人たちはどのような心で、生きたかということを本当によく表している。こういうふうなところを見たらですね、他の偉人とか何とかいうものとも本当に会が薄くなるわけですね。徹底して、このように神のため、神の福音のため、そして人間の弱さっても本当に深く知っていた。共に預かる、共に福音に共に預かる、共に福音によって救われていく、福音に共に力を受け、福音から力を受ける、そのためにもすると、私が他者のためにするのは、また自分自身もそれで他者と一緒に救われるからだと、他者のためにキリストの力が加わるようにと願うのは、また私もそれによって共にキリストの力をもう与えられるからだと、他者のために本当にすること、愛を持ってすることは神を愛だから、その愛なる神からもまたそのように自分も同じように受ける、愛することは本当にキリスト者のですね、神の愛を持って他者を愛すること、一番ですね、その愛する人にも力になると、ということなんですね。神は愛であるからということです。そういうことで、自分だけ良かったらいいという気持ちが人間には深く宿っているところですね。自分が上になりたい、だから自分がけなされたら腹を立てると、自分が褒められたら喜ぶというようなことも、どんな子供から老年、悪人から善人というか、みんなにあるんですけど、そういうのが、罪の本性ということですね。自分が崇められる、低められるということ、そんなことよりもです、福音を伝える、それによって降りかかってくる様々なことを甘んじて受けることで、この世の福音に共に預かるんだと。いつもこのように、キリスト者というものは、神のため、そして他者のため、神を愛し、人を愛しなさいと、それが究極の私たちの目標なんですけれども、そうすることで私たちもまた、その福音に共に救われていく、力を与えられていくんだということです。私たちは他者のために祈るということ、それによって私たちもまた神様からの力を受けるわけです。他者のために祈るということは、神を見つめ、相手の人を見つめることである。神を本当に見つめたら、神様からの賜物が与えられるということになるわけですね。そういうことで、私たちもこの集まりに集まっている人たち、そしてまたこの集まりに、病気とか何かの家庭の事情で来たくても来れない人、あるいはかつて、来ていたけど今は離れてしまった、あるいは病気で来れない、あるいはその家族の方々、そういういろんな方々と共に福音に預かりたいと願うわけですね。そのために私たちが絶えずこの世の神様に心を開いて、福音のためにどんなことでもすると、パウロは言ってましたけど、どんなことでもってもできなくても、小さな少しでも何かは福音のためにしたいと、そういう気持ちをますます強められていきたいと思うんですね。この1年もそのように神様に導いていただきたいと願うわけです。以上です。